アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第1999回11月26日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。ついにこの日がやってきました。スペース1999って言いたかっただけのこの回のすいません、それを私はずっとこれを言いたかったんです。三浦さんです。おはようございます。
三浦です。おはようございます。 iPhone の機種変更をしたらアクティビティのバッジが全部消えてしまったという悲劇のお話をしましたけども、実は3日後に iCloud から復活いたしました。よかった、まあ、そういう仕様だそうです。 Apple のサポートに聞いて確認いたしました。こちらも安堵の三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。1999年って何してたのかなとこう思い返してみると、私の人生の中で変化が起こった年だったなと、いろいろ懐かしいことを思い出しました。今日もよろしくお願いします。
そして大江先生です。おはようございます。
はい、どうも。スペース1999面白かったですね。ジェリー・アンダーソンのシリーズで、最近フェイスブック見てるとなぜかオフィシャルジェリー・アンダーソンストアっていうのがよく身につくようになって、 T シャツ買えとか言われてるのかなとか思っています。もういいです、よろしくお願いします。
はい。あ、 T シャツあるんですね。私も見てみたいですね。
いやいや、はい、なんかジェリー・アンダーソンのその公式ストアの広告がよく出るのよ。
あれなんかどっかの会社が仕掛けてるんでしょうね。やたら見ますよね、アンダーソンの名前で最近。
謎の円盤 UFO とかさ、スペース1999とかサンダーバードとかいっぱい出てくるね。だから
収録の都合でスミーレさんはコメントのコーナーで参加されます。ギガ人にあった記事です。アップルの M1 チップはスティーブ・ジョブズの最後の賭けを実現するものという記事が出ていまして、先週から発売始まりました M1 Mac、 どこを見てもその記事ばっかりが上がってますので、今週も割とその話が多くなるんですが、
なんかネタ揉めの記事ばっかりなんで、は
い、そうですよね、
どうなんとか思っちゃうんだけど、うん、とはいえ実際にいい結果が出てるならそれはそれでええかって感じやけど、
ここの記事では大きく掲げて、スティーブ・ジョブズがこう競争力を維持し続けるためには、アップルが全部をコントロールしないといけないと、製造の隅から隅までコントロールしていないといけないという考えをお持ちだったということで、それをやっとアップルは実現する運びになったんじゃないかというふうに記事では言ってます。ウィジェット全体ってジョブズさん当時呼んでたって言うんですけど、ウィジェットっていう言い方してたんですかね。ちょっと私あんまり記憶いなかったんですけど。ウィジェットってなんかアプリのなんか塊みたいなイメージあるんですけど、製品全体を指す言葉なんですかねっていうふうに言ってらっしゃったっていうふうに、まあ記事では言うんですけどね、はい、
なんかちょっとこじつけっぽい感じは
ついてるあるんかもしれませんね。ずっと言うてたデジタルハブ構想、まあ、iBook のどっか言うてて、その後ずっと中心になるものっていうのを言い方されてたんで、それの Mac は最たるもんやったんかもしれませんけど、キーの中の写真とか見てますと、まあ、改めて M1 の構成とか見てました。 D ラムやっぱりこの絵で見てても、さっき言ってた写真のと同じですね。
ちょうど D ラムやっぱり外なん
ですね、並んでるっていうのは見ますけど、そういう感じかなと思って見てました。キーの中で発表イベントでもおなじみのソフトウェアエンジニアリング担当上級副社長のクレイグ・フェデリギさんが、業界で一般的に使用されているスペックが実際のタスクレベルを正確に示さないようになっている点を指摘しているっていう言うんですけども、もうトランジスタの限界来てるんだというふうな言い方をされてます。
そんな話はもうずっと前からあるんで、
はいはいはい、
ムーアの法則ってやつ、
まあね、それも言ってましたけど、アップルっていう一社が全部を作れる、まあ作れるだって自社じゃなくてどっかに任せるんですけど、
もちろんこれだって製造は外なん
です。まあそうですけどね、
設計はするけど、
はい、そういうふうに一つまとめになったということでしたが、
今5ナノメーターって言ってるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、将来的には1ナノメーターとかやれるの本当にとかいう、
目指すんじゃないですかね。
だからその回路線の幅が電子イコール幅に近づきつつあるわけですよね。
はいはいはい、はい、そうですね。
どうすんのそんなって。
そうですよね。
ですね。
多分素材に関しても大きなブレイクスルーが必要になってくるのかもしれないですよね。
話にずれますけど、さっき春さんが言った素材というところで、最近プリント基板をゴムのシートみたいなのに印刷する技術があって、でプリント基板なんだけども、ぐにゃっと曲げて、例えば服の袖みたいなとこ巻いたりとか、あるいは回路の途中の一番曲がって何回も折り曲げされてるようなところにそれ使うっていうのができるんですよ。で、なんと引っ張っても大丈夫なんですよ。ギュンギュンとゴムシートで伸ばせるっていうので、そういう基板が作れるっていう技術をこの間発表ありましたけど。さあ、それを M1 のマークの上で動いてる OS はビッグサーですけども、ビッグサーにまつわる記事たくさん出てました。ギガ人であった記事ですけども、MacOS ビッグサーアップデート中に Mac が分鎮化するトラブルが多発という記事で、それは買ったばかりでは腹が立つ話ですね。分鎮化して。
いや、これ買ったばかりじゃなくて。
買ったばかりじゃないです。
古いやつ
に。古い方ですよね。はい。だから、インテル Mac が大半でしょうね、その場合ですと。
もともとインテル Mac を目指して作ってないねんから、僕はもうインテル Mac は前の OS のまま使う方がいいと思う。
もうカタリナで止めとく感じですか。
言ってもカタリナまででいいと思うんで。もしくはビッグサーの次のやつにするまで待っとく。ちゃんとした統合した OS ですね。とりあえずビッグサーはどっちかっていうと、インテルはどちらでもよくて、M1 のためだけに作られたら白本
で。やっぱりそうなりますかね。
何度も超えるんで。
はいはいはい。
冒険しない方がいいと
っていうことが言われてるそうです、うん、でもアップルが画面でアップデートしましょうって多分言ってくるんでしょ。あれはこの間ハルさんもなんか怒ってありましたよね。アップデートしようって見に行ったらアップデートできませんって画面出るって。
ガレージバンド、
ね、ガレージバンド、
ね、ガレージバンド、はい、はい、
そうなんですよ。
あれなんとかもうちょっと統合できるのかと思いますよね。で、私が気になってたんですけど、もう一つ私も理解ができてなかったんですが、同じギガ人の記事で MacOS Big Sur の Apple 製アプリのファイアウォールすり抜け問題を回避できる VPN が登場という記事があったんですが、
はいはいはい、
ファイアウォールすり抜け問題っていうこと自体がもう一つよく分かってなくて、セキュリティが甘くなるいうことですか。
そうなる。Apple のアプリだけなぜかシステムの設定のファイアウォールを無視するっていう設定になってて、
はいはい、
どういうことやねんそれとか。
それはひどいな。
そうな
ダメでしょう。特別扱いってことですよね。
本当はそれダメなんやけど、はい、なぜかそういう設定になってるらしくて、
はい、
ファイアウォールの API を使ってもそこはアップル製のやつは逃れられちゃうんですよね。でももし誰かがアップル製のアプリだとごまかしが効いたら、
そうですね、やばい。そうすればやばいですね。
そう、偽装されるとやばいんだけど、
確かに。
っていう話じゃないけど、それをちゃんと分かりますよっていうアプリの話は、Apple のファイアウォールの API ではなくて、パケットを監視する API を使えば別にそこは問題ないですというお話なんで、
はいはいはい、
そういうふうにしてるから、そこは Apple 製のやつも抜けられませんっていう、
はい、
ただし、その代わりパフォーマンス落ちるよっていう、当然。はいはいはい、
まあそうですね。
別のギガ人の記事で、Apple が起動中のアプリの情報を収集するせいで、Mac が低速化する問題に、Apple が対処、実際に何が起こっていたのかを説明する。というのは今のお話。
いや、そうではなくて、それとは違う話。
あ、それは別ですか。ごめんなさい。それかなと思ったんですけど、そっちの方は、Mac はアプリを起動するごとに情報が OCSP を介してアプリに送信されるという問題が話題となっていたと紹介されるんですけど、アプリ起動するために、こんなアプリが今起動してますよという証明書を発行するところへデータが一時飛んでた。
このアプリ起動して大丈夫っていうのを確認に行ってたわけね。
はい。それをやるもんやからいつも起動が遅い。
そうそうそう。
ということになって
た。なんだけど、本来そんなことしてもいいねんけど、ネットワークつながってないマシンが絶対あるわけやから。
そうですね。ずっと待ったままになりますよね。
そんなことずっとしたらあかんに決まってるんやけど、多分これもともとテスト環境でずっとやってたやつがそのまま残っちゃったんでしょうね、
き
っと。
ああ、バグみたいな
もん。ざるじゃないですか、それも。
いや、もうありがちな話なんやけど。
さっきの VPN でファイアウォールの件も含めて、ビッグサーが、なんとなく私、特管工事で作って出されてるような印象があるんですけど。
本当そうだね。なんか、ね、なんかすぐアップデートが出るでしょ。
はいはいはいはい。
この話だけで言えば、キャッシュをもっと長めに持つから、
はいはい、
あんまり外見に行かなくていいですとか、それからタイムアウトは短めに取りましたとか、
はいはいはい、
ちゃっちゃと外部つながってないと立ち上げに行きますとかね、
はい、
いうふうにしますよみたいなことになってるみたいな。
しかし M1 の Mac が出てきてちょうどこの節目いうタイミングの OS でそういう つまずきを生むような何かを残すっていうのは、ちょっとまずいんじゃないのかなっていう気はしますが。いや、
まずい。
ね、
まずいですよ。僕はあんまりこれはちょっと納得せえへんなとか思いながら見たけど。
一回整理して M1 というものがビッグサンドでこんだけ確認動きますの作っていかれないと次の M2 へ踏み出せないでしょうね。
まあね。
だからその期間が1年なり2年なりかかるとしてもアップルは確実にやらないとそこから先でみんなユーザーが信頼してついてこれないっていうのは。同じビッグサーについても2013年から2014年に製造された一部の MacBook Pro 13インチにインストールできないっていう問題があったそうで、これもアップルチャンネルさんの記事ですけども、アップルの中にそういうサポートページが今公開されてますっていう話題もありました。それだけみんながアップルに対して苦情を言ってるっていう証拠ですね、これね。ページがわざわざ作られてるっていうことです。
それだけみんな信頼してアップデートをかけようとしたという
そ
うです
ね。そ
してハマったと。
いや、僕はもう絶対せえ
へん。私は今やっとモハベにたどり着いたばっかりですから、まだまだ先ですけど。私の心の中では今、皆さんが M1 って言うて、こう、M1 祭りじゃないですか。で、来年私はひっそり M2 祭りできたらなと思ってるんですけど、は
い、しましたね。ちなみに僕、多分 M2 が出た時には自分の MacBook Pro を買い替えますよ、はい、
あ、ほんまですか。
そう、
もうさ、
私もそう思ってます。
もう絶対そうですよ、
はい、はいはいはい。入れ替えにしちゃうんですか、併用じゃなくて。
もうその頃には買ってるやつは2年経ってるから、
はい、
あ、個別的に構わない、
まあ、だいたい環境移行もできるであろうっていうような感じですかね。ここまではビッグサート、M1 チップの話だったんですけども、Apple Channel さんの記事でご紹介します。Apple Silicon Mac では Mac のストレージに外部からアクセスできるターゲットディスクモードが廃止され、SMB ファイル共有ベースのディスク共有が Mac シェアリングモードとして導入という記事も出てましたが、SMB ですよ。なんかいつも。
まあ、Windows でも使えるからいいでしょう。
なんか、よく知らん共有のメニューあるな、これ選んどったらとりあえず使えねえな、みたいな感じで選んでる人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど。サンバですよね。SMB って書いて
サンバです。
あ、要するにサンバです。
サンバですよね。なんか
ね、
略称なんかなってなんかこうずっと思ってたんですけど。
ソフトウェア全体の名前が確かサンバで、はい、プロトコルの名前が SMB なん
で。ああ、そういう意味なんだ。それは知らなかった。
はいはい、
ああ、SMB、コロンスラスラって書くでしょ。
はい、
はい、はいはい。ああ、なるほどね。プロトコル名か。
はい。
なるほど。
でも、ターゲットディスク使えないですか。
だから、これややこしいのは、中のハードディスクっていうか SSD を直接調べてなんか修復するみたいなことはできないよ、全く。
そこね、辛いですよね。
まあ、これ外せば別やろうけど。
そんなんなかなかできないですよね。これそしたら外部ディスクに暫定的なシステム入れておいてそっちで起動することもできない。
いや、それはできます。
え、できるんですか。
外部ディスクから起動することは可能。
あ、そうなんですね。
それはスタートアップのディスクボードがある
ので、そっちでやればできます。それにしておいて内部のストレージ触れるんじゃないですか。
あ、それはできるから。それはできるんじゃない、当然ですけど、基本的にはパスワード入れろとかなんか言われるかもしれない。
そうそうね。まあ、あと権限の問題がやっぱり残るかもしれませんけど、うん、まあ、それでもそういうふうな仕様になりますっていう話ですね。
これパスワードとかどうなんやろうと思って。
確かに、
うん、共有を開始っていうボタンができて、でそうするとゲストがゲストアクセスできるんや。
あSMB でゲストできませんでしたっけ。
いやいや、できます
よ。できますよね、はい、
でもそれだと権限がなんかすごいあれやな。
そうですよね。そうですよ、
全部アクセスができない、
できないですね、
なんか見れるだけとか要はあるパターンですけど、
どうなんやろうな。だからそこはやってみないと分かんないね。
分かんないですね。
これだけいろんな話題が今週 M1 の動画で世の中出てくるのに、一つもパラレルで Windows 動いたとかそういう話は出てこなかったね。みんなそれごと気にしてると思うけど、全然その話題記事になってないですね。
ならないですね。
まあでもね、それはいつかはやるやろうと思ってるから別に気にしてないってだけじゃない
ですか。そうですかね。いや、なんかでも早速やりそうなもんじゃないですか、皆さん。
早速やりそうじゃなくて、できないのもだって今は。
やっぱりできないってことですかね、そうなると。
じゃなくて、今はそれができるとは一言も言うじゃないの。
はいはいはい。だから、できないかどうかをチャレンジする人がね。
いやいや、試しても出ない。できない。動かないのもだって。そもそも動かない。
クロスオーバーの方で何とかっていう話はちらちら出てますよね。
あれもクロスオーバーはまだベータ版なんで。
はいはいはい。
まだ皆さんに提供はされてないです。
クロスオーバーの方は Apple Channel さんで出てたんですけど、スクエアエニックスクロスオーバーを利用したファイナルファンタジー、これは14かな、14 Mac 版の MacOS 11 Big Sur サポートを12月末頃を目指し検証中っていう記事も出てましたんで、そういうものかもしれませんね。 で、もう一つは、今日はアップルチャンネルさんの記事をたくさん引用してますけども、アップルシリコン搭載の Mac でハードウェア診断、アップルダイアグノスティックスを使う方法という記事も紹介されてました。ダイアグは困った時しか使えへんからどうやるんやったっけってすぐ思い出せないんですよね。
わからない
です。毎回使ってれば思い出すんですけど。
それは言える。
ええ。でもダイアグのディスクなくすよりはマシですよ。
あ、
昔はあのディスクが別やったじゃないですか、ね、買った時入ってくるけどなくしてしまってインストーラーはあるのにこれないわみたいなのがよくあったんですけど、はい、まあ今はね安全になるということで、ご安全に皆さんお使いくださいっていうところだと思います。ちょっとお話を変えてグラフィックの話するんですけども、ギガ人にあった記事で、簡単な塗り分けだけでリアルな架空のモンスターを生成できてしまうキメラペインターを Google が開発という記事が出ていましたが、なんか普通のペイントアプリでちょろちょろっと塗り絵みたいにして描いた雑な絵がリアルな CG になりますという技術の話です。
不思議ですね。
外国のモンスター系のゲームに出てきそうな恐竜とか、なんかね、あんな感じのモンスター。
こんなん作ったらソロテラカードゲームのデザイナー僕はやばるより使うよ。
ああ、でしょうかね。
そうですね。
カードゲームのモンスターとかいちいち覚えます。やっぱりそこまで集中しません。
そうなんです
よ、全然覚えません。
ガズゲーム
やったことがないです。
いや、私もポケモン世代じゃないから、あんまりこうモンスターに思い入れてないんですけど、
そう
でもポケモンいくつ言えるかなっていう歌があったぐらいで、やっぱりお好きな世代の人は、いや、かなり覚えてるわけじゃないですか。
うん、はいはいはい。
私らがウルトラマン世代で、ウルトラ怪獣やったら分かんねえけどなっていうのと、多分同じやねんやろなって思ってます。
狼みたいなものがこう飛びかかってくるようなやつが並んでるんですけど、
はい、
一つはその元の簡単に描いた絵で、はい、一つはその自動的に生成した絵なんですけど、これ見るとモンスターだけじゃなくて後ろの背景とか下の土のところもリアルに表現されるんですね。なんかこれは何をもってそういうふうに認識してるんですかね。 すごいですね、この AI っていうのは。
そういう
おじちゃんみたいな話しました
ね。私が時々病院で待ち合いで声かけてくるおじいさんみたいな感じ。
その辺のおっちゃんみたいな。
スマホっちゅうのはすごいね、ほんまって横で言ってきて。今それ思い出して。
私も言った後そんな感じでした。
はい、それが技術なんですよ。
ね、ね、すごいな。
ホームポッドミニ、
はいはい、注文したけどこっちもまだ来ないのよ。
あ、それは残念すぎますね。どっちが先に注文されたんですか。
いや、ホームポッド、
ホームポッドの方で、もう今1週間以上になるでしょ。でも
ホームポッドも12月だよ、なぜか。まあ、あれもちょっと頼んだが遅かったんやけどね。
はいはい、普通に日本国内の話でしょ、だって、
うん、
ねえ、
あれもちょっとなんか2日ぐらい経ってから注文したら、もう12月になってて。
そうそうそう、なんかいう話が出てましたけど。ギガ人の方での記事で見ますと、1万円なのにアップルらしい簡単初期設定で爆音の中でも正確に Hey Siri できるスマートスピーカー、ホームポッドミニレビューという記事が出ていました。本来であれば、大江先生のお家にはもうこれがひょっとしてあったのにという状況ですね。
そうですね。2つは買えませんでしたけど、はい、なんか2つ言ってた方が絶対いいっていう人がいたみたいやけど。
元お持ちのホームポッドあるじゃないですか。
はい。
大小の違いはあれで、あれで左右にはできないですか。
いや、ていうか、ホームポッドはステレオですよ。
ああ、そうか、単体でステレオできますね。でもなんか言ってありませんでした。2つ買ったらステレオできる言ってありませんでした。
いや、それはエコーの。
あ、エコーでしたっけ、ごめんなさい。
で、エコーの新型は単体でステレオだった。
はい、はい、はいはい。ということで、実際 iPhone との比較の写真も出てますが、ちっちゃいですね。確かに、まあ小さいって言ってるからミニなんですけど。それでもゴルフボール、いや、ゴルフボールものないな。野球ボール、野球ボールぐらい。
野球ボールよりはもうちょっと大きいですね。
野球やれんから分かれ
ん。何のことや
ねん。すいません。
昨日ですかね、梅田のヨドバシで見てきましたけど。
あ、そうなんですか。
思ってたよりもちっちゃかったですね。
ヨドバシの宅配の速さって驚くべきものなんですよ。
あ、早いですね。すごい。
ねえ、
エクストリームってやつですね。
ですかね。なんか朝注文したのに人の日に来たりしますよ。
来ます、来ます。
あ、そうそう。
ねえ。
いや、うちも正月かなんかで、ね、ハブがいきなり壊れて、えらい困ったから、
はいはいはい、
ヨドバシって頼んだら、次の日届いたもん。
ああ。
びっくりしたもん。
ね、助かりますね。
ねえ。
そう、めっちゃ助かった。
ねえ。
まあそんなわけでね、ヨドバシカメラさんもきっと置いてらっしゃるホームポッドミニでしたが。で、ホームポッドミニと今度は別に iPad のお話なんですけども、マイナビニュースにあった記事をヤフーニュースが取り上げてますね。 学校に1人1台の iPad を導入した自治体、Windows から iPad にくら替えの理由という記事がありまして、小中学校に1人1台の情報端末を配備するというギガスクール構想の準備が全国の自治体で急ピッチで進められている。
そう
です
ね。
やってますよ。
これは小中学校ということですと、もう義務教育の中でというお話ですよね。
うん、そうですね。
Windows、Chromebook、iPad の3種類から選ぶことになるっていうふうに言うんですけど、これ文科省がそういうふうに定めてるんです。
一応文科省の推奨らしいです
ね、は
い、
ええ。なぜ Windows なんでしょうね。Surface とかじゃないんでしょうね。
そう、まあ、だから、まあ、Windows はいっぱいあるからでしょ。
あ、そういうことですかね。
Surface とは言いづらいんじゃないですか。でも、Mac は高いから、まあ、それ難しいし。
はいはいはい。
iPad だったら安いから、まあ、それでっていう話なんですし。あとは、Chromebook はもう激安ですもんね。
あ、まあ、そうですよね。はい。試験導入では Windows を用いていたのに、正式導入では iPad を採用する自治体が増えていますっていうふうに紹介されています。
最近本当にこの1週間以内なんですけど、はい、学校から連絡プリントが来て、このギガ構想の話と連動して、はい、子どもに端末を全員配る予定ですと、はい、計画してます。その文章の中には、Chromebook でしたね。
そうなんですか。残念ですね。iPad じゃないんですが、
うん、とっても残念な、
先日ある関西の自治体の教育委員会からの依頼で、
はい、
学校の先生向けの講義をしてきたんですけどね、でそこでこのギガスクール構想があって、そこの市では小学校の一人一台タブレットと言ってましたけど、おそらくまあ iPad だと思うんですけど、はい、配布してて、そこでまあ iPad をその児童生徒に使わす上での学校の先生が注意すべき点を講演してほしいという依頼がありまして、特に著作権とか、
はい、
あと SNS の利用上の注意とかです、ね、その辺を学校の先生向けにちょっと話してほしいっていうのはありましたね。
記事の方を見てますと、はい、ギガスクール構想では児童生徒1人当たり4万5千円が国から自治体に補助されるということなんで、
その値段で買えるもんにしとかなあかんっていう部分もあるよ、
ね、そうですね。
これ iPad やったら足らへんかもしれんけど、 Chromebook やったらお金、
いや iPad 足りるでしょ。
足ります？あ、足りますね。足ります
ね。3万円台でしょ。
Chromebook やったらめっちゃ余るんちゃいます？
Chromebook でも、まあ、どれぐらいスペックのものにするかにもよるでしょ、それはもちろん。
ああ、余ったんで iTunes カード買ってもらうとか、それはそうです。なんで商売せなあかんねっていう。
Surface とかにすると、はい、ギリ足らない可能性がある。
ああ、そうですね。自治体ごとにそれら3種類の中から採用するものを自由に選択する仕組みと言いますが、まあ、その自治体さんもいろんな事情がきっとは終わりでしょうから、いろんなことが私の頭の中に今渦巻きますが、これ記事の中では大阪府枚方市の例が挙げられてますね。
はい、はい、びっくりしたよ。
iPad を導入することに決定したその枚方の学校、小中学校合わせて3万1000人ぐらい在籍、うん、それその分全部 iPad 大量導入。
すごいですね。
すごいな。空き箱いっぱいあったな。そんなとこ気にせんでけど。
どういう
導入されたのは第7世代 iPad の LTE モデル。めっちゃいいじゃないですか。
LTE なん
ですね。LTE モデルなんや。
へ
え。も使えるんだ、外で。
すごいな。でも誰が電話代払うんです
か
ね。
そうよ。
そこの問題、どうなんですかね。契約はどうしてるんでしょうね。
いつでも安定して通信ができることを見込んでしたそうです。キーノートや iMovie、ページ図などを用い、課題を発表する際に利用することもあります。で発表時は Apple TV を用いて、教室のテレビをプロジェクターに映します。
当然、Apple TV の代金も入ってるわけやな、どっかに。
ああ、でしょうね。ということで、まあ、あとは鎌倉市のお話などに挙げられてるっていう記事でしたけど、なんか教育用の機材としての条件とか、レギュレーションとかあったりするんじゃないですか。
使用書が今、Google で検索したら、枚方市の教育委員会事務局が作成した小学校、中学校用、教員用ですかね、
はいはいはい、
タブレットの使用書とか。出てきましたんで、多分生徒用も使用書とか作って、それで入札とかしたんでしょうね。
それに合致しない製品でないと入札できない。
いや、業者ということだと思います。これ iPad の LTE 版ということは指定して入札をしたいと思いますね。はい、それ納入してくれる業者を入札 してるんやと思います。おそらく回線契約も込みで、
おお、ね、なるほど、
やらしてるんじゃないかという、
ね、何年か分かの回線契約は入れてるわけ
で、入れてるということだと思いますね。
すげえな
あ。マッサさんからコメントいただいてます。山村さん、皆さんこんにちは。初めてコメントいたします。先日あったアップルの新Mac発表イベント、ワクワクしながら視聴しました。 個人的にはジョブズさん亡き後一番ワクワクした新製品発表だったと思います。 iPhone、iPad のアプリが動作するというのも素晴らしいですが、驚かされたのはその性能です。発表通り掛け値なしの性能なら Mac のみならずパソコン業界全体に大きなインパクトを与えると感じました。実機が発売されベンチマークやレビューを目にする機会も増えてきましたが、性能、安定性ともにかなり高評価のようですね。私も M1 搭載の MacBook Air を購入しようかと真剣に悩んでいます。話は変わりますが、この新 Mac 登場で少し寂しい気持ちにもなりました。というのは昨年亡くなった父のことを思い出したからです。私が Apple 製品を好きになったのは父の影響でした。父が生きていたら新 Mac の話題ができたのにと残念な気持ちです。きっと父は口では大して変わらんとか言いながら、数週間後はそちらの顔で新 MacBook Air を使っていただろうと思います。変わり者の父でしたが、 Apple の魅力を教えてくれたことにはとても感謝しています。長文乱文失礼いたしました。これからも配信を楽しみにしていますと、マッサさんからコメントいただいてました。マッサさん、はじめましてです。コメントいただきましてありがとうございます。新 Mac、 つまり M1 搭載の Mac の話題をいただいてまして、このコメントのコーナーになりますと、前半のニュースのパートでは大井先生も三浦さんも Mac mini が来ないという話をしてまして、はい、
うん、そうですね、
誰も M1 触ってへんやんいう話なんですけど、お休みだったスメイさんがこのコメントコーナーから復活です。
はい、
でも次回の配信ではまた前半は休んでます。その収録がコメントの分が日ずれたんでそうなってるんですけども、ですんでスミレさんがここに MacBook Air ユーザーとしていますので、
はい、
みんなでこう讃えながらね、讃えるのはちょっと違うかもしれない。さっきも収録前にちょっと伺ってて、そんなネットで言ってるほどの爆速かっていうとそこまではいかない感じ。
ネットで試しているような動画エンコードとかそういう負荷のかかる作業まだちょっとやれてないんで、
はい、
爆速だなっていうのを実感できるようなところまではちょっと行ってないんですよね。
はいはいはい。
ただ8GB RAM の Mac って考えるとすごくサクサク動いていて、 iPad とか iOS のデバイス使ってる時にすごく感覚が近いので、これで負荷かかる作業をやったらそれはもっといろいろとすごい性能を実感できてしまうんだろうなっていうふうに今ワクワクしてるところではありますね。
私の感覚だけで言いますとね、 iPad のような感じやったら Mac より遅いんちゃうかなみたいな印象が普通のこれまでの感覚で言ったらですよ、インテルと A シリーズのチップで言ったら感覚として
は
ね、
はい、感覚としてもうサクサクアプリが立ち上がるとかスッと終了させることができるとか、それはもちろんインテルの頃でもむちゃくちゃ高性能な CPU i7 とか i9 とか選んで、はい、RAM もガン積みにしてたらそういう風になるんでしょうけど、
はい、
8GB の一番安い M1 プロセッサでこの性能かっていうのは胸に来るものがありますね、やっぱり。
スミレさん確か今年 MacBook Pro の13インチ、ね、購入されてたと思うんですけど、 それとの比較ではどうですか、そのアプリの立ち上げとかこう、
ね、MacBook Air の方がやっぱり早いですね。
ああそうなんですね。これはちょっと欲しくなってきたなというね、
悩み始めて
悩み始めてます
なんて人なの、1年のうちにノート2回も買うなんて
たまたま大会の時期が重なっただけなんですけど、うん、 Google Chrome で言うと最初ロゼッタでインテル版の Chrome をエミュレーションで動かしてて、はいはい、その時はやっぱりちょっとサファリに比べるとワンテンポ遅かったんですけど、 ARM 版の Google Chrome が出てきてそれに入れ替えたらもうサクッと立ち上がってくれるんで、まあ、サファリより気持ち遅いかなぐらいで、ほぼ
体感上なんか一回 Google でも止めたんでしょ、はい、公開を。
ああみたいですね、なんか不具合が出たとかで、
はい、この配信出た頃にはまたね出てるかもしれませんけど、
あそれが治りました。でその治ったのを今入れてます、
はい、あ世間の話題がだんだんこの M1 に行ってるじゃないですか、
う
ん、
そう、
そう、そんな中に私の iPhone が来るんですよめっちゃおもろないじゃないですか。iPhone の話なんかもう、え、まだ言ってたみたいな空気の中に、うちの iPhone 来た言わなあかんっていうのが、これもうちょっと辛いなっていう。だからもう、きなこと言わんと黙って使おう。
言ってくださいよ。
いや、もう言いません。
カルさん、これが揺らいでますか、
はい、揺らいでるんですが、一応私、M2 の世代になったら買い替えようかなと思ってはいるんですけどね。
皆さん、ビートルズのグッズつけて M1 のマックを
買
うといいかもしれませんよ。
だって、ハルさんが買ったら、うん、私以外、大江先生含めてみんな M1 ユーザーになるじゃないですか。
そう、そうなりますね。
そんな言うて欲しいなるでしょ。
あ、ちょっと欲しいなって
ました。次、我々の持ってないプロを。
それで全部揃いますね。
そう、比較できます。
もう年末お金そんなに都合って大丈夫 あ、そう思い出した、そうそうそう、アップルの純正ポッドキャストのデータをエンベッドできるようになったんですよ。
ニュース出てましたね。
最初貼り方分かれへんかってどうやるんやろうと思って、やっと貼れるようになったんですけど、あんまり便利ええことないなと思って、
うん、これ、そうなんですね、
そう、これ貼れるんやったら別にブログいらんやんと思ってしまって、いやこれそうはあかんわと思ったから、どなたかがうちの番組紹介してくださるときはね、
うんうんうん、
すごく活用できるもんやと思うんですけど、自分のところでこれ貼ってもあんまり意味ないかなっていう、また番組ブログにそのことを書いておきますんで、またよかったらその貼り付けを皆さん自分のところのブログにやってください。で、あのマサさんのお話戻りますけども、お父さんがアップル製品を好きだったから、その影響でっていうことですね。
影響でと、はい、いうことですね。
ですから、まあ、推測するにマサさんもまだ20代か30代ぐらいの方なんじゃないかなって気がします。
うん、どうでしょうね。
うちもそういう父親になりたいなと思って、マッサさんの ね、まあ、お父様と同じような立場になりたいなと思ってます。
英才教育をされてるんですよね。
そう、英才というか染み込み作戦をしてる
染み込みで。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV、AirPods の最近気づいたこと。 Mac のフォルダを開いたウィンドウの上部にアプリやファイルのエイリアスを登録しておけることに最近気づいたとか、 AirPods のケースがちょうど机の引き出しのお菓子を入れるスペースに合うことに気づき置き忘れがなくなったとかのお話をお待ちしております。次回の配信は11月28日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。Au revoir.